Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日は久々に西宮神社にやってまいりました。十日恵比寿からしばらくお伺いしなかったですが、普段の西宮恵比寿さん、とても静かな環境でシーンとしてますが、その中にも凛とした厳かな気分がしました。中に 2,3 家族連れでお参りの方がおいでになってますが、そういう中を歩かせていただいております。実は今日は郷土資料館の館長さんの郷田さんと、それから学芸の氷谷さんが、ぜひとも見せたいものがある、話したいことがあるということで、ご一緒に恵比寿さんにやってきたような次第です。郷田さん、こんにちは。
こんにちは。
わざわざ呼び出していただいて、
すいません。
何か面白いものが。
はい。実はですね、はい、この会場にもお入りいただいてるんですけれども、西宮神社さんの社務所、ね、
社務所の中におります、
はいはい、恵比寿の資料室がございますんですけれども、はい、こちらの方に今ですね、こういった形で古文書が展示されてますのが、お分かりいただけると思います。
綺麗なショーケースが並んでいて、その中にたくさん古文書を見せていただいていますね。
は
い
はい、実はこちらをですね、はい、前田さんにお知らせしたくてお呼び立てしたというところなんです。
あ、そうです。
でこちらの古文書なんですが、はい、まず名前を申し上げますとですね、西宮神社御社用日記という名前がついております。
御社用日記。
はい。御は、これはもう尊敬の御恩ですね。はい、それから社用、これはまあ西宮神社の社ということで、御社用日記という名前がついています。神社様のですね、はい、業務日誌というふうにご理解いただけるといいと思います。
そういうものがあるんですね。
はい、ございます。はあ。実はですね、業務日誌ですと、例えば私どもでも日頃つけますしですね、はい、どちらの会社の方でもお付きになっていると思うんですが、
そうですね、
こちらの西宮神社御社用日記はですね、これ破格でありまして、元禄時代から続いているということが、非常に重要なところなんですね。ですので300年間続いている、
途切れなく続いている、はい、日記ですもんね。
日記なんです。でこれをですね、実は先頃、西宮市の重要文化財に指定させていただいたというところで、それをまずお知らせしたかったと。
なるほど。つい最近決まったことなんですか。
はい、細かい日付を申し上げますとですね、はい、平成28年の、2月3日に指定させていただいたというところです。
いやいや、もうつい最近ですね、はい、文化財審議会で決められたわけですね。はい、そうですか。じゃあお伺いしたいんですけど、文化財っていうのは歴史を物語るような貴重な資料ということでしょう。はい、簡単に分かりやすく言え、はい、中にはいろんなものがありますやんか。
そうですね、こちらの神社様の方でいきますとですね、はい、この御社用日記はこれ古文書になるんですが、もう有名な表大門、赤門ですね。
赤門、
ね、こちらは建造物で国にして重要文化財ですね。はいはいはい、赤門にこう両サイドにあります、これが大練塀なんですけれども、はいはい、こちらも同じく建造動物の展示で十分からですね。はい、それからその大練塀、赤門のすぐ左側、西側の方にですね、はい、石像の灯籠のようなものが立ってますんですけども、
あります、あります。
こちらが常夜灯型道標ということで、これは市のやはりこちらは歴史資料になってますね。ほうほうほう。その他にも鐘といいましてですね、これは銅で作ったお寺さんによくかかってる鐘なんですが、これも慶長時代の鐘ということで、これも市の文化財になっている
。あれいつも珍しいな思ってるんですわ。
そうですよね、
お金があるなと思って、
はい、いつもそういうふうにおっしゃられるんですが、これはもう歴史をずっと考えますとですね、はい、神社さんの方に金があっても全くおかしくないということになりますので、
そういったふうに建造物であるとか、はい、あるいは石像物であるとか、いろんなものがあります。はい、例えばもっとこう形でないものもあるでしょうし、
はい、お祭りが指定になってるということですね。
そういうふうな文化財というのはいろんな形になると思うんですけれど、はい、今度のここの分は、はい、 日記ですよね。
そうですね、
これはどういう種類になるんですか。
あの先ほど来申してましたように、はい、古文書の、
あ、古文書という文
ですね。もう少し細かく申し上げますとですね、はい、どちらかというと古文書という大きな括りの中の古記録に近い、
古記録、
はい、あの古い記録というところですね。大雑把に古文書ということで申し上げさせていただきたいと思います。
まあ、それが江別さんにずっと続いていて、はい、それがまあ貴重な資料として指定文化財にされたということなんです、はいはい、これは今日はあのひょうたんさんおいでやけど、ひょっとしたらひょうたんさんがこういうのを担当していらっしゃるのかなと思いましたけど、いかがですか。
横にあのひょうたんとですね、はい、それからあのもう一名学芸の笠井が今日は
笠井さん
お話していただきましてですね、笠井ひょうたんの、まあ、あの専門分野ということで今日はあの堂々させました。
そうですか、はい、じゃあ、まあそちらでお話聞きましょうか、
ね、詳しいことはもうそちらの方でよろしくお願いします。
ひょうたんさん、こんにちは。
こんにちは。
笠井さんもこんにちは。どうもご苦労様でございます。ご一聴いただきましてありがとうございます。ひょうたんさん、早速ですが、
はい、
この指定された主な理由っていうのはですね、はい、どんなことなんでしょうか。
はい、まずですね、先ほどの文化財という話も出てたんですけれども、はいはい、これ西宮市にとってとても大切なもの。
やっぱりね、
はい、なぜかというと、はい、神社なんですが、西宮神ってこの西宮神社って書くことができない。
そりゃそうですよ。
もう
大名詞です。
そうなんです。
江別さんといえば西宮ってすぐ分かるわけです
か、はいはい、特に、まあ、あの中世から近世にかけまして、はい、この西宮神社を中心に町というのが発展していきましたので、そういった西宮の町の様子なんかもですね、御社用日記の中なんですが、そういったところも見ることができるということと、あとですね、こちらがあの、まあ、尼崎藩が当時江戸時代の領主だったので、はいはい、江戸時代のその尼崎藩と西宮藩の関係であるとか、あと実はあのこちらの宮司さん毎年ですね、江戸に将軍様にお正月にお目見えという形で謁見されてたんですね、
はい、歴代宮司さんが、はい、お正月には東京へ、はい、まあ、江戸へ行ってはったわけですね、はいはい、
それもですね、やはりどこでもできるわけじゃなくて、あの非常にまあ格のある神社というふうに認められたので、まあ、こちらの方で謁見されたんですが、その時のこう江戸までの様子ですとか、江戸での滞在の様子とか、そういったものもよくわかるんですね。
旅の様子まで。
そうなんです。そういう意味でですね、西宮の中のこと、それから江戸までの様子とか、そういうあの私たちがなかなか知らないことがいっぱい書いてあるということで、非常に貴重であるということが、まあ、指定された理由の一つであります。
ここは、まあ、社務所の中ですから、無断でずかずか入ってはいけないと思いますが、ちょっと受付でお断りになって入れていただけたら、はい、どなたでも拝見できるんじゃないかなと思いますけれど、このガラスケースの中にたくさん並んでますが、はい、これは全部じゃなくて一部ということでしょ。
一部なんですね。今、まあ、1,2,3,4,5,6 点ほど今並んでいるんですが、はい、指定になった点数は216点、
全部で216点、はい、すごいですね、
はい、
へえ、それ全部固めたらどれぐらいの量になるでしょうね、はい、
そうですね、多分このケース、はい、今3つ並んでますけど、
はい、ここには入りきらないぐらい、
まあ、そうですね、積み重ねないと入らないかなという量になります。
まあ、ご自分のお家で書棚があるでしょうから、その中に本が1冊ずつ入ってる、はい、まあ、それを仮に10冊でどれぐらいになるかということで考えられたら、その20倍やでという
から
大体の量が分かるんじゃないかなと思います。1冊ずつの大きさっていうのは大体同じような形ですが、はい、
そうですね、
今の紙で言いましたら
B5 版ぐらい、
まあ、B5 版ぐらい
かな、少し、ね、B5 の少し小さいくらいかなという感じで、ね、で
それが縦に閉じてあって、はいはい、でもちろん毛筆で、
はい、
全部毛筆で書かれている、
はい、
で難しい字とかですね、はい、難しい言葉がいっぱい書かれてるんやと思いますけれど、はい、まあ、こういうのを氷谷さん読んでいかれるわけ。
そうですね、あの今回この指定にあたっては笠井と2人で事前に調査をさせていただいて、
あ、
一応あの今216点なんですが、はい、今現在までも書き継がれていますので、そのうちのどこまでを指定にするのかということで事前にこう調査させていただいたんです。
ご相談もあったでしょ
う、はい、その中であのもう多分全部でいくと300点を超す数がある中の216点ということになっています。
まあ、毎日のことを記録されているわけですから、まあ、おそらくその神社の行事とかですね、
はい、
あるいはお祭りの様子とか、
はい、
あるいは訪ねてこられた方、訪問された方とか、そういう方のことが書いてあるんじゃないですか。
そうですね、中身をちょっと笠井の方から少し、
あ、そうか、はい、じゃあどうぞどうぞお願いします。
はい、
そうですね、お祭りのことですと例祭といいまして、はい、定期的に開かれる 縁日のお祭りももちろんですけれども、はい、特別に恵比寿様の神様の像を公開するという開帳という行事があるんですけれども、はい、その開帳のことについてはすごく詳しく書かれていて、今あの展示されている資料の中にも、はいはい、その会長の関係のものがあります。
ちょっとそこへ行ってみましょう、はい、どう書いてあるのか僕には読めないと思いますから
こちらですね、
はいはい、これ入り口に近い方のケースの左の端の方に3冊置かれています。それの右側の、
はいはい、こちらが会長に関する資料でして、はい、資料の左側のページにイラストのようなものが書いてあるの、
ね、絵が書いてあるんですね、はい、
こちらがですね会長の立て札の図とありまして、会長ですのでいろんなところから人が押し寄せてくるんですけれども、
ご覧になりたい
と、はいはい、他の地域にどうやって広報するかということで、うん、こういう立て札を街道沿いに立てまして、この日から会長がありますよということで人を呼び込むための、ね、はい、ポスターみたいな、
お社の中でこんなことを今日しましただけではなくて、はい、
そうですね、
この先にこういう行事があります、それのお知らせはこういう方法でしますっていうようなことまで、
そうですね、
そうですか、細かく書かれてるわけですね。
事務日誌ですので、うん、会長するときにはこういうふうな方法で広報しましたよ、でこの日にはこれだけお賽銭が集まりましたよとかそういうことが書かれているんです、
ね、こういうたくさんの中でずっと調べていかれて読まれた中で、はい、これはというふうな面白いこととか、あるいは驚かれたこととかありますか？
そうですね、西宮に関わることでしたら、ちょっと古い記録になるんですけれども、はい、聖徳6年1716年なんですけれども、
はい、それにしましても300年は前です、
はいはい、それであの広田神社のお山にですね、ツツジが、はい、生えていたんですけれども、そのツツジが誰かに盗まれたという記録がありまして、
あ、そうですか、はい、そういう連絡が入ったわけですね。
そうですね、
広田神社から、
はい、あの西宮神社と広田神社は一人の同じ神主さんが、
はいはい、
兼務していましたので、
そ
ちらからあの境内で起こった事件について連絡があって、ちゃんと見聞をして、
はあ、
あの見回りを強化するようにというふうに指示を出されたと。
そんなことが書いてあります。
そうですね、
そうです、
はい、
いやいや、それはもう面白いことも書いてあるわけですね。
そうですね、
へえ、
はい、
それじゃあ本当にあったことは全て書き込むというふうなことになるんでしょうね。
日記はですね、うん、自分たちが今の時代に見るだけではなくて、はい、後世の時代に、はい、あのどのようなことが記録されているのかというのを振り返ってその前例として使っていくという性格のものでしたので、これは残さないといけないというものを特に、ね、はい、記録しているということ、
ね、それ今さっきのその続きの話じゃないですけど、
はい、
そういうことまで書いてあると、
そうです
ね、どの程度のことは知らせてもらわな困るよというふうな指示もできるかもしれません、はい、
そうですね、
ね、そういうことにもなるわけ、はい、でもそういうことを毎日書いていらっしゃった、どなたが書かれたんですか？
こちらは西宮神社の、神主さんが代々記録されて
きました。今でいう宮司さんですね。
そうですね、
はい、神主さんと呼ばれていらした、
はい、あの日記の最後には大体あの日付が書いてありまして、はい、例えば12月晦日で署名が書かれたって確かに確認したというふうに書いてありまして、きちんと誰がこの日記を作ったのか、
なるほど、
ね、チェックしたのかというのが分かるようになっています。
なるほどね、それはやっぱりきっちりしたもんでないといかん、はい、ということなんですね。
ああ、
そうですか。毎日ということは現在でも宮司さん書かれてるということと考えていいんですか？
おそらくそうで、それでいいと思います。
いやいや、それは大変なことですけれど、まあなかなか自分の日記でもね、
そうですね、
なかなか書けないでしょ
う。続けるというのは
続けるということは大変です、はい、それはまた西宮神社なんていう全国に名前の知られた神社の、出来事を全て書き込むというか、ことを細かく書き込むというのはもう大変なことやろうなと。
そうですね、
よう残ってましたね、それ。
こうやって代々ちゃんと記録を続けてこられて、それを守りついてきたというのが非常に大切なことだと思います、
ね、いや、それは大変なことやと思いますけども、これってどこの神社でもそういうものってあるんでしょうか？
当然あの業務日誌なのでつけてるところはあるとは思うんですが、うん、ここまでたくさんですね、きちんと残ってるところはそうないと思います。
めったにないんでしょうね、はい、まあ、それがゆえに余計こう値打ちのある文書と ということで、文化財に指定されるというようなことにもなったんじゃない、まあ、ある意味ではね、これ全部もし読めたらです、僕読めないですけど読めたらそれこそ西宮志士を読むよりもより詳しく西宮のことが分かるやろうなという、そんな気がしますね。
そうですね。
なるほどね。これ指定になりました。で、まあ、これ指定されると何か制約が出ますか？
そうですね、もし何かこう、大切に保管していかなければいけませんので、はいはいはい、補修とかそういったことにですね、補助が出させていただいたりとか、
そうですよね、
はい、まあ、こういう形でまた公開をするということで、今までよく日記があるというのは少し知られてはいたんですけれども、うんうんうん、なかなか見る機会がなかったんですが、こういった形で公開されますし、はいはい、また神社さんの方が、はい、この先ほど読みにくいっておっしゃったんですけれども、うん、きちんとですね、活字に起こした本も刊行されてますので、
本がここに並んでます。これですよね。
そうです
立派な本になってます。
もうすでに3冊刊行されてます、ね、こういう形 で、 ですね、中身を皆さんに読んでいただくような形にもなっていっております。
こうなりますと誰でも、まあ、はい、拝見できると言いますか、そうですね、はい、読みやすくなっているんじゃないか、はい、ます、はい、まあ、この今の展示にもそれぞれ解説がついていまして、
は
い、
そうですね、
まあ、今の言葉に翻訳したものが活字で書かれているので、はい、ご覧になったら何が書いてあるということはすぐに分かると思います、はい、
そうです ね、
ね、そういう、まあ、指定の文書、これ指定された後はどんな作業をこれから資料館ではされるんですか？
実はこれ今点数216点というふうに言ったんですが、はいはい、このあと長数ですね、ページを全部数えるっていう仕事が実は残されていましてそれが結構大変だなというところ。
216点というのは216冊ということでしょ、はい、
そうですね。
それが何ページになるかということも見ないかん、はい、
そうです。
じゃあ1ページずつ全部こと細かく見ていかれるわけですね。それであとはどんなふうにされますか？まあ、整理ということがそういうことになるんでしょう、まあ、あとは江別さんとご相談されながら、適宜こうやってご開帳といいますか展示されたり、あるいはこれを元にしていろんなお話ができるんじゃないですか？
そうですね、今回ですね、はい、講演会を開催する予定になっております、は
い、いつです？
実はこのすぐ今日の
今日です、
はい、お昼からなんですが、
そうですか、はい、それはタイムリーでしたね。今日のお昼何時からですか？
午後1時より2時半頃まで約1時間半、
はい、場所はどこで？
お隣のですね、はい、神社会館の、はい、福の間、2階の福の間の方で、
そうなんですか、
はい、開催します。
あ、そうなんです、はい、まあまあ、それは楽しみですね。それで今日お話ラジオで聞かれた方はすぐ昼から行っていただいたらいいということ。
そうですね、ずっとこの日記の整理をされてきた文化研究所の研究員の松本さんという方がお話しされますので、一番日記の詳しい方ですので、その方から楽しいお話聞けると思います。
なるほどね、はい、それは本当に楽しみですね。たまたま今日のお昼からということ で、申し込みをしてなかったも行けるんでしょうか？
はい、まだ少し定員に空きはあるようなんですが、事前に少しお問い合わせをされてから行っていただきたいので、はいはい、連絡先の方を今申し上げてもよろしいですか？
そうですね、はい、ぜひ行ってください、
はい、西宮神社のご連絡先が0798-33-0321、
もう一度
0798-33-0321 です、
はい、西宮神社さんが出られたら、はいはい、今日の講演会に行きたいんですがと言っていただいたらいいわけですね。
そうですね、はいはい、ぜひお申し込みいただいてご聴講いただきたいと思います。
何せこの大量な216冊の文章ですね、それぞれ全部読み解かないといけませんわな。まずね、
そうですね、
読み解くことが大変やろなと思います、はい、それから整理するとそれをね、そういうのにこう随分年月かかるんじゃないですか？
ですね、年数はかかりますけど、はい、いろいろ新しい発見がありそうなの で、非常に興味深く楽しみであります。
まあ、江部さんのことですから、はい、保存されているでしょうから、はい、一般の古文書よりはうんとしやすいかもしれませんけれど、
そうです ね、はい、調査しても、うん、その虫食いとかも少なくて綺麗な文書でしたので、はい、読んでいくことができるんではないかと思います。
想像ですけど、はい、まあ、そういう資料の中からこう神社さんと西宮市民の生活との関わりとかね、はい、市民はそういう江別さんでこういうお祭りするときは西宮ではこんなことやってたでとか、あるいは逆に市民がこんなときには江別さんではこんなことしはんねやとかいうようなことがよくわかるんじゃないかなと思いますし、まあ、それらを通じて町の歴史、西宮の歴史っていうのがより詳しく浮かび上がってくるんちゃうかなという、 とても楽しみですね。
そうですか、まあ、今後の保存と活用、いつも合田さんがおっしゃって
そうです、ね、
文化財は保存せなあかんし活用せなあかんねやとおっしゃる、まあ、それについてはまた氷谷さんいろいろ考えてされるんでしょう ね、
そうですね、はい、皆さんにだけ大きな機会を設けて、はい、接する機会を作っていきたいと思います、
は
い、
ちょうど今話をしてたらね、はい、宮司さんおいでになったんでこれはもう宮司さん絶対一言ねお伺いして、宮司さんこんにちは。
こんにちは。
またお邪魔いたしておりますが、今度は指定文化財になられたそうで、はい、大変また責任も思うございますが、こうやって見せていただくので市民もまた楽しめると思います。ちょっと聞かせていただいてもよろしいですか、はい、今聞きましたらこれは全部宮司さんが書いてらっしゃると。
歴代の宮司がということでございますね、まあ、特に西宮神社は代々この吉という家がずっと宮司をしておりますので、
そうですね、
ですからこの先ほどもお話出てましたように、一番最初元禄7年ですけれども、これはちょうど私から数えて10代前の
10代前、そうですか、
神主吉ということになります。
ああそうですか、その折の神主さんが書いておられたものが今も残っている。でそれから10代にわたってずっとこう連綿と続いてきたわけですが、その書かれたものですね、今までの先達が書かれたものっていうのは宮司さんやっぱり読まれるんですか。
もちろん日々時間があれば読むようにしております。
そうですか。
ただ貴重なものですから、まずですね、これは私が宮司になる前にしましたことが、はい、本書はなかなかこう頻繁に出し入れできないので、その当時ですから、まあ、デジタル化ということで、はいはい、まあ、写真撮影しまして、それを、はい、デジタル化しまして、はい、コンピューターで、常にこう見れるということをする、すると本書はもう触らずに、
なるほど、
簡単に読むことができると。
保存大切ですもんね。
そうですね、まあ、そういうことをまず始めました。
それからあとはご自分が書いていかれるわけです
が、現在は私が書いておりますけれども、はい、まあ、改めて、こう歴代の宮司の日誌を見ておりますとですね、はい、なかなかプレッシャーが大きくなりまして、果たして私の文章が後世読むに耐えるかどうかというのはですね、
いやいや、それは
非常に心配になっております。
それはもう今の時代に即したことを書かれるんですから、後の人が見られたらまたそれは価値があるもんやろうと思います。宮司さん以外の方がこの文章を見られることっていうのもあるんですか。
まあ、一般的には今まではなかったです。まあ、学術的な面でお示しはすることがありましたが、
なるほどね。西宮志士より詳しいってさっき僕も言ってたんですけど、これを本当にこういうのを見せてもらったら、本当に町のこと、神社のこと、その関わり全部詳しく分かるんじゃないかなと思いますけど、こういうものっていうのはどこの神社にでも置かれているもの、行われているものですか。
シャムニシというのはですね、はい、まあ、歴史のある神社では、はい、こういうの社用日誌が残っておると思いますが、はいはいはい、ただ内容的にはですね、これを読んでおりますと、当社の日誌というのはですね、非常に人間味があふれてると言いますか、割と一般の神社は、まあ、何月何日にこういったお祭りがありました、こういったお供えをしましたというのが淡々に綴られているというケースが多いんですけれども、はいはいはい、まあ、こちらの場合はですね、まさにその神主の心の機微がですね、現れる行間にいろいろなことが読み取れるという、
それはいいですね、
そういう意味ですね、まあ、歴史的な面白さもある、ね、小説にもなるようなですね、そういう場面もいろいろと登場しますので、
ぜひぜひ現の宮司さんもそういう文章を心がけていただけたら、ずっと古いところまでお読みになったと思いますが、一番最初のところまで遡ってご覧になりましたか。
一番スタートは元禄7年、まあ、面白いことに、まあ、普通西宮神社の社務日誌ですから、1月といえば西宮神社のお祭りから始まると思いますけれども、はいはい、1月最初の元禄7年の最初のページはいきなり江戸から神主が江戸にいますというところから始まってる。まあ、それも先ほどお話がありましたように、元禄年間は毎年、神主が江戸に下っていたということですので、
その間の道中記なんかも書いてあるで、
道中記も残っておりますので非常に面白いわけです ね、まあ、私もそれに触発されてですね、はい、今中山道をずっと
よいよ
踏破してるわけですね。
そうですか。まあ、もちろんそれも、神社新日誌に書かれるということになるでしょうね。楽しみですね。
まあ、西宮 との関わりはもちろんですけれども、はい、例えばあの東北地方とか新潟方に行きますと、はいはい、思わぬところに西宮狼と、西宮神社の神社とか、はい、あるいは石碑が残っておるんですけれども、ね、じゃあそれはどうしてかというのをやっぱり日記を細かく読んでおりますと、やっぱりそういう交流もですね、西宮と江戸時代、はい、西宮とやはり東北地方、はい、あるいは新潟、はい、長野との交流も出てまいりますので、あ、そうですね、そういう関係でそういう地方にもこういった石碑なり神社が祀られているかという解明にもなりますの です、ね、そういう点で非常にまた学術的にも信仰的にも重要だと思います。
上さん前にもおっしゃってましたけど、まあ、西宮神社っていうのはもう全国に何千ってあるんやという、はい、まあ、その総 本社ですから、あの当然その各この抹茶といいますか、各地の神社に目を配らせて配っていらっしゃるんでしょうけど、まあ、それらのことがそんなことからも分かってくる。
そうですね、
すごいですね。
ですからあの今回指定していただきまして、はい、またそれと並行してあの本国の 書籍に刊行しておりますので、はいはい、まあ、これがスタートですので、まあ、これからはまあ、郷土資料館の先生方はじめ皆さんに研究を深めていただいて、近世の恵比寿信仰というのがますます明らかになってくると非常に期待しています。
これこんなこと聞いたら失礼やと思うんですけど、ちなみに昨日は何を書かれました？
昨日ですか、はい、昨日はですね昨日は特にお祭りがありませんでしたので、
あ、そうです
か、ね、まあ、あの先日阪神タイガースが必勝祈願にありましたので、その時には監督以下、
う
ん、オーナーの方が来られて、はいはい、250名の方が必勝祈願にお参りに来られたと、
はいはい、
大勢の方がやっぱり一般の方も参拝に来られた
と、たくさん見に来たことでしょう、一緒にね、
そういうことをつぶさに書いておりました。
あ、そうですか、
まあ、あの気をつけておりますので、はい、まあ、我々、まあ、今と当たり前のことでも、うん、やっぱり100年200年経てば当たり前でなくなりますので、
これはないんやろという、
そうですね、まあ、当たり前のことでもなるだけこう書き留めておこうということは大切なことだと思いますね。
大変失礼なことを聞いたりしまして申し訳ございませんでした。
とんでもございません。
今日はちょっとこれを拝見に来まして、郷土資料館の学芸の方にあの解説をしていただきながら拝見いたしました。これからまた皆さん大勢お見えになると思います。どうぞよろしくお願いいたします、
は
い、
どうも今日は
ありがとうございました。郷土さん、
はい、
宮司さんとお会いできて、
いや、もうあの中身の話伺えるのは本当にあの私もあの楽しかったです。
こんなことは予想もしてなかった。
ちょっと驚きました。
宮司さんに無理を言うてちょっと感想なども言っていただきました。はいはい、昨日何かいたんやとか言って、
私だともよく聞きませんけど
そうですか、はい、僕はまあ厚かましいですからいろんなことを聞いちゃいます。そんなお話で、はい、今日はあの新しい、西宮市の指定文化財、はい、西宮神社の社用日記、
はい、
ご社用日記、はい、陳列されていますので、はい、これはあのいつまで
4月30日まで展覧されてます。
先ほども言いましたように、はい、エベスさんの社務所の中にそういう場所があります。はい、無断でずかずか入らずにちょっと受付でお断りいただいて入っていただけたら、はい、どなたでも見れるということです。はい、4月30日まで展示されています。今日は西宮神社、ご社用日記が指定市の指定の文化財になったということで、郷土資料館の館長さんの郷土さんと、学芸員の方々においでいただいてご説明をお願いいたしました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。